委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。徳山大学公立化に関する調査特別委員会。看護学科等の整備について、本件について、7月5日、7月21日、8月6日に委員会を開催し、執行部から報告を受けました。企画部企画課の説明、要旨。看護学科等の整備は、学園大キャンパスの中央部に位置する1、2、3号館を解体し、同じ場所に校舎を新築するもので、主には看護学科に関わる教室等を整備し、一部に全学部共用の施設を整備する予定である。延べ床面積は約6000平方メートル。建物の構造、階数は、プロポーザルでの提案によるものとし、事業費は予算ベースで25億7310万円。工事期間は契約締結の日から令和6年1月31日までを予定している。看護学科棟の整備は、当初既存施設の改修を考えていたため、公立化後に着手する予定だったが、看護学科のカリキュラム等を検討する中、新設する必要が出てきた。新設する場合、2年以上の期間が必要となるため、公立化の議決後、公立化前ではあるが、大学で整備に着手する。業者選定は、市が行う公共工事に準じて進めることを基本とし、大学において公募型プロポーザルを行い、設計・施工一括発注方式により、既存校舎の解体も含めて施設整備を行い、公立化と同時に市に契約を引き継ぐ方法で進める。契約の引き継ぎにあたっては、新校舎等の整備にかかる30億円の資金を徳山大学から寄付を受ける。この寄付については、議会の議決を求めるとともに、別途市と大学間で締結する協定書にも記載する。市が契約を引き継いだ後、実施設計が終了し、工事の請負金額が確定すれば、議会に工事請負契約の議案を提出することを考えている。質問。新学部設置の申請にあたり、新校舎の整備が必要なのか。答え。申請にあたっては、建物の平面図や教員名簿が必要で、文部科学省による検査もあると大学側から聞いている。質問。この整備は、徳山看護専門学校を有する徳山医師会の医師を確認した上で進めているのか。また、県東部地区の他の看護専門学校にも影響があるのではないか。答え。これまでも大学、市、医師会での協議を行っているが、現在、医師会からは、市としての公立化の方向性が決まっていない段階でのコメントは難しいと言われている。しかしながら、事務局レベルの協議では、医師会としては、今後も協議に応じるとともに、協力できることはしたいとの話をいただいている。市長の方針が出されたら、県内の専門学校に対しても、協議現状報告することを考えていきたい。質問。業者選定に市はどう関わるのか。答え。選定するための委員会等に市の職員も加わりたいと考えている。質問。地元業者が参加できるような配慮を考えているのか。答え。例えば、評価項目に地元業者の優先参入項目を入れること。市で同規模の工事の場合は、共同企業体を組むようにしていることなどを大学に伝える。質問。設計の結果、事業費が予算額を超える可能性もあるのか。答え。不測の事態が発生する可能性もあるが、現時点ではこの予算額を上限に行ってもらう。徳山大学公立化に関する調査特別委員会。サテライトキャンパスの方向性について、 8月6日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。企画部、企画課の説明、用紙。大学に対し、サテライトキャンパス。授業の一部を校舎以外の場所で行うために設置するキャンパス。について確認したところ、次の通り報告があった。まず、サテライトキャンパスでの実施を考えている事業は、ゼミなど、現校舎で行っている事業の一部の実施、産学連携としての地域競争センターの移転、市民のリカレント講座の場とのことであった。次に、コスト面は、再開発事業で建設される駅前棟の3階および6階フロアに設置する場合、ランニングコストとして、年間約3000万円、イニシャルコストとして、フロアの電気設備など、内装工事等が必要とのことであった。大学が駅前棟にサテライトキャンパスを開設するとの報道があったが、市としては大学とも協議を行った結果、中心市街地におけるサテライトキャンパスの設置については、教育内容の充実、企業との連携、開かれた大学づくりに一定の効果は期待できると認識しているものの、費用対効果や初期の大学運営の財政状況、コスト面を考えると、現段階で駅前棟に入居することは難しいと考えている。質問、今後検討することはあり得るのか。答え、市としては本年7月に策定した大学を生かした街づくりの方向性、徳山大学効率化についての市の考え方に記載した通り、中心市街地へのキャンパス整備の有効性は認識しており、将来的に検討すべきことと考えている。今後、検討することはあり得るが、現時点では具体的な話に至っていない。企画総務委員会、ボートレース事業の経営について、8月6日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。ボートレース事業局の説明、要旨。令和2年度主催事業は、4年連続で最高売上を更新し、10年連続で黒字決算となる見込みである。また、市財政への貢献として、平成24年度から令和2年度の9年間で、28億7000万円を一般会計に繰り出している。主催事業の売上額は835億円で、前年度比193億円、30.2% の増となり、その要因は、全国的なボートレース業界の好調、特に、ボートレース徳山においては、電話投票の売上が前年度比249億円、56.9% の大幅増となったこと。過去最多となる年間204日のレースをすべて開催できたこと等と考えている。協力他場の売上は121億円で、前年度比50億円、29.5% の減となり、その要因は、休館や入場者数の制限、コロナ禍の影響と考えている。今後の方針として、1、SG やプレミアム G1 等のグレードレースの誘致、開催による売上向上及び認知度拡大。2、レースの安全確実な開催と電話投票を中心とした売上向上施策の実施。3、地域に開かれた親しみの持てるボートレース場を目指す取り組みとして、東スタンドの地域開放の検討。4、ボートレースのイメージアップ、及び若者や子供連れなど、ファン層に応じた来場促進。5、計画的な施設設備等の更新、及び不測事態に備えた建設改良積立金の積立。6、長期間のレース中止に備えた1年間の固定費相当額である 25億円の積み立てを掲げている。業界の方針としてのモーニングレース開催日数拡大や施設の老朽化などの課題に対応しつつ、現在の売上が好調な状況をできるだけ維持し、さらなる収益向上に取り組み、市財政への貢献を目指したい。質問、東スタンドの地域開放の具体的なイメージは？答え、中学校の吹奏楽部の練習場、幼稚園・保育園の発表会、地域の活動の発表や練習の場としての活用を考えている。1年間程度の試行を行い、実際に使用する方の意見を伺った上で、利用していただけるとなれば進めていきたい。教育福祉委員会、富田東児童館の転用について、9月8日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。子ども福祉部、次世代支援課の説明、要旨。現在、周南市子ども関連施設、施設分類別計画における施設の方向性として、児童館については、事業は廃止し、建物は解体、もしくは転用する方針として取り組みを進めている。本市には5つの児童館があったが、現在、富田東児童館の1館のみ残っている状況である。富田東児童館の現状と課題だが、児童館利用者の9割が児童クラブ利用者であり、利用割合が非常に多くなっている。児童クラブは定員120人のうち80人を富田東児童館で受け入れているため、児童クラブ室と遊戯室、集会室を合わせた部分を活用している。また、夏季休業中など利用者の多い時期はほぼ全館を使っている。今後の方向性だが、これらの現状を踏まえ、令和4年度から富田東児童館を児童クラブ専用施設として活用することとした。児童クラブ単独施設とすることで、児童館としての利用ができなくなるため、各種講座について、講師の方と相談しながら、継続の希望があれば、他の施設の利用について調整しているところである。今後も、保護者や地域の関係者の方々への説明をしっかりと行いながら、転用を進めていきたいと考えている。質問。現在は、児童館及び校舎の一部で、児童クラブが活動しているが、将来的に児童の人数が少なくなった場合、活動場所は現在の児童館のみになるのか。答え。一箇所にまとめられることが理想だと思うが、児童数に大きな減少傾向が見られないので、現状の運用方法で続けていきたいと考えている。質問。児童館機能は子育て支援の一環として別の施設で継続的に展開していくということで良いか。答え。子供を育て支援していくというところは様々な形で展開していかなくてはならないと考えている。環境建設委員会。古川湖線橋架け替え工事の進捗状況について、7月13日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。建設部道路課の説明、要旨。本事業は老朽化した古川湖線橋を架け替えるもので、昨年6月30日の事業開始から約1年が経過したが、代替通学路など、周辺の生活道路の安全確保や交通渋滞の緩和を図る対策を行ってきたため、周辺交通に大きな混乱はなく、事業開始後に行った交通量調査においても、交通量や渋滞帳の大幅な増加は確認されていない。全体のスケジュールとして、令和3年度は JR 西日本による公共の撤去、その後、JR 貨物によるコンクリート橋の撤去を実施し、令和5年度には撤去作業がすべて完了する予定である。令和5年度から始まる橋梁などの新設に約5年間を要するため、事業完了は 令和10年度を見込んでいる。今後、線路上空の撤去作業を開始するにあたり、円滑な事業推進に向けて、周南市、JR 西日本、JR 貨物の3社は、コロナ禍の中でもウェブ会議を活用するなど、綿密に協議を重ねている。その中で、夜間の JR 貨物のダイヤを調整して、作業間合いを確保することなど、工期の短縮にもつながる具体的な作業効率向上案が提案されているところである。今後は安全管理や工程管理がより重要となるので、3社が緊密に連携・調整するとともに、工事による影響の大きい近隣住民に十分配慮しながら、円滑な事業推進に努めたい。質問。工事の振動により、近隣の家屋の壁にひびが入るなど影響が出ていないか、家屋調査は行っているのか。答え。工事開始前に線路北側と南側近接の家屋調査を行っており、工事が完了したら再度家屋調査を行い、工事の影響を受けていないか確認する予定である。